イスラエルを目指してという題でお話ししていきたいと思います。日曜教会の方々とお交わりしているうちに、この問題あまり私個人的には心に留まってなかったんですけれども、今沖縄だけじゃなく世界 でそうなんでしょうが、特に沖縄の中でものすごいことが起こっているんだということを聞かされて、そして、ぜひこのことについて私自身考えていきたいなと思い、この話にいたしました。聖書はイスラエルについて何と言っているのか、そしてイスラエルというのは誰なのか、そして彼らはどのような経験を将来していくのか、そして我々とどのような関係があるのか、そういうことを考えてまいりたいと思います。テレビやニュースでも中東のニュースがよく入ってきますけれども、イスラエルの人口というのは一国としては小さい800万人なんだそうです。で、面積は日本の四国程度の大きさなんだそうです。決して大きい国ではないんですが、この世界からの注目度というのは非常に高いものがあります。彼らが置かれているその場所を見渡してみると、三方、彼らの敵に囲まれております。アラブ諸国に、そして地中海の方は安心かと思ったら、そこにすぐ近くにある、キプロス島というところにもこのアラブの人々がいるんだそうです。ですから本当に彼らは四方敵に囲まれたような状態なんです。そして世界で最も不安定な場所であります。なぜこんなに不安定な情勢なのか、いろいろな理由があると思いますけれども、その理由の一つとして、このイスラエルの首都エルサレムというところ、ここは多くの世界的なこの宗教の聖地として見なされているんです。で、カトリック、イスラム、プロテスタント、ユダヤ教にとって、そこはエルサレムというのは非常に大事な場所なんだそうです。エルサレムというのは平和の街という意味なんだそうです、ヘブル語では。ところが現実はそれとは全く逆の街になっているんです。このユダヤ人というのは非常に興味深い、特質があります。世界にも例のない、類を見ない、性質があるんですが、これは聖書が確実な書物であるということを証明していることにもなるんですが、その特質というのは何なんでしょうか。それはユダヤ人ほど迫害された民はいないんだそうです。もう何千年にわたって彼らは他の民族にいじめられてきました。殺され、虐待され、してきたんです。ところが彼らほど保護され、そして祝福された民、これもいないんだそうです。歴史的に学べばいろいろな詳しいことがあるんですけども、彼らは あちらこちらに散らされていきました。でもその散らされていったその場所で、彼らは自分たちの文化、言葉、書物というのはこの聖書のことですね。旧約聖書、トーラーというんですかね。それや、習慣、そして宗教、これを固く持ち続けている不思議な人々です。そして各地に行くと、彼らは固まって一つのコミュニティを持っているんです。普通アメリカに渡ればもういろんな人が混ざって、もう分からなくなってきますが、ドイツ人なのかイギリス人だったのかもう分からないような状況になってきますが、このユダヤ人だけは、私がアメリカにいた時にセブンスデーアドベンチストの教会に行くたんびに、ここに黒いものをつけて歩いている人たちがいました。彼らは彼らのシナゴーグ、街道に 行って礼拝をしていたんですね。こうやって自分たちのカルチャーをどこへ行っても守る不思議な民です。そして、この不思議な民は、紀元70年にローマによってエルサレムが破壊されてからもう世界中に散らばっていったんですが、ユダヤ人という民族は存在していたんですが、国土がなかったんです。ずっと国土がなかった。あちらこちらの国に住んでいたんですね。それが第二次世界大戦後の1948年から彼らはイスラエルに戻ってきて、そして一つの国を作ったんですね。国土を持っていなかった民が再び国土を得たんです。不思議な出来事でありました。ある人々はこれを予言の成就だとして、捉えている人たちもいるんです。世界歴史の中にはいろんな民がいました。エジプト人、バビロニア人、ペルシャ人、ギリシャ人、いろんな民族が聖書の中に登場してきますが、もう彼らはほとんど存在していません、今日。ヨセフの時代に住んでいたピラミッドを作っていたエジプト人は今日のエジプト人じゃないんだそうです。もうバビロニア帝国もそうですが、もうみんないなくなっている。ところがこのユダヤ人だけは生き続けている。不思議な民であります。このユダヤ人はアッシリアにもいじめられましたし、バビロンにもいじめられました。迫害された。で、ローマにも滅ぼされた。そして有名なのは第二次世界大戦の時のナチスドイツによるホロコーストですが、この間いじめられてなかったのかというとそうじゃない。ずっと暗黒時代もいじめられてきたんです。迫害、あまり知られてないかもしれませんけども、たくさんいじめられてきました。例えば紀元65年から135年にローマ帝国は約200万人のユダヤ人を殺害したというんです。そして彼らはあちらこちらに、散らされ、いじめられては逃げて、いじめられては逃げてということで、どんどんどんどん世界に広がっていったんですね。そして世界中にもう広がっていったので、これ露草、沖縄にも生えてますけども、これはトキワ露草という種類の露草ですが、英語ではさまよえるユダヤ人という愛称があるんだそうです。これも世界中にありますけども、それぐらい、ユダヤ人は世界中に広がっているということなんですね。しかも強いんです。これなかなか買っても買っても死にませんよね、この露草というのは。で、まだまだあります。中世、暗黒時代の時にヨーロッパで1348年から1350年頃の出来事ですが、ヨーロッパでペストが流行したんだそうです。伝染病が。で、これをですね、ユダヤ人たちはなぜかあまり発病しなかったんだそうです。神様の清潔の原則を守っていたのか。これはネズミから媒介する病気ですけれども、彼らはその病気をほとんど侵されなかったので、彼らが原因じゃないかと、彼らがキリストを殺したという理由をこうつけられて、そして、この流行の原因なんじゃないかとして、ユダヤ人は虐殺されていったんです。これは一つの例で、たくさんカトリック教会によっても異端審問などによって、殺されていきました。そして皆さんよくご存知の第二次世界大戦中のナチスドイツのホロコースト、ほとんどはポーランドからの人たちだったらしいんですが、600万人殺されたというんですね。もう 世界中のユダヤ人人口に影響を及ぼすほど大きな殺戮でありました。ところがこのように迫害を受けても受けても不思議なことに彼らは減らない、繁栄、そして成功しているんです。いろいろな経済界や政治界、そしてエンターテインメントやら放送業界、いろんなところでトップのところに位置している人たちはの多くはユダヤ人なんだそうです。本当に不思議な民です。このパターンは旧約聖書の時代からありました。イスラエルの民がエジプトに移り住んでからだんだん広がっていった。でヨセフを知らないパロが出てきたときにもう非常に力ついてエジプトの中で増え広がって、エジプト人はこのままじゃ自分たちは征服されるんじゃないかと怖がって、そしてエジプト人はイスラエルの人々を苦しめたんです。奴隷にしました。ところがいじめればいじめるほどいよいよ増え広がったと聖書は記録しているんです。それで、ついにもう男子、生まれた男子も殺さなければならないという決まりまで作らなければいけないほど、彼らは不思議といじめられればいじめられるほど神様によって守られ、そして祝福された民でありました。なぜイエス、神様はイスラエルを起こしたんでしょうか。神様のイスラエルに対する目的は何なんでしょうか。なぜ神様はヤコブの12人の息子を起こして12部族をお作りになったんでしょうか。出エジプト記19-6に、あなた方は私に対して祭司の国となり、また聖なる民となるであろう。彼らは異邦人にとって光となり、祭司となることになっていた。彼らは異邦人にとって光となって、神様の祝福を他の人々に渡す、そういう役割のために彼らは存在していたのでありました。それが神様がイスラエルを起こした理由でありました。自分たちだけで祝福を楽しむのではなく、神様からもらったものを人々に分け与えるという、それが彼らの存在理由でありました。そして神様は全世界の人々を祝福しようとしておられたのでありました。この出エジプト記19章の6節を新約聖書のペテロも引用してこう言っております。しかしあなた方は選ばれた種族、祭司の国、聖なる国民、神につける民である。神様はこの聖なる国民を世界中に影響を及ぼそうと思って、彼らを置かれた場所というのもまた神様が選ばれた特別な地理的な位置でありました。それはヨーロッパ大陸、アジア、そしてアフリカ大陸のこの3つの大陸をちょうどこの旅行者が通るときに必ず通らなければならない通過点である、この陸の橋のような場所を彼らは、神様は選んで、そしてできるだけ多くの人に、できるだけ多くの影響を与えようと神様は計画されておりました。神様がイスラエルを起こしたもう一つの理由が聖句に挙げられております。ローマ 3-1-2 では、ユダヤ人の優れている点は何か、また割礼の益は何か、それはいろいろの点で数多くある。まず第一に神の言葉が彼らに委ねられたことである。神様の真理をアブラハムの時代から人々に教える、神様の律法を人々に教えるという、 そういう役割が彼らにはあったのでした。先ほども触れましたけれども、この各ヨーロッパのからヨーロッパへ移動する人々が必ずこのヨルダン渓谷を通って行かなければいけない。そこで、その人々に神様は神の栄光を彼らに示そうと計画されていたのでした。神様はユダヤ人を地上の偏僻なところに置かずに中心に置かれたのでありました。今日なぜイスラエルについて話しているかということを冒頭でも少し触れましたけれども、それは今日多くのクリスチャンが日本だけじゃない、もう世界中で聖書の教えるイスラエルとは異なった理解をしているからです。彼らのイスラエルに関する概念は誤った予言と一緒に付随して提示されています。我々がよく話す70週の予言やら、さまざまな我々が触れるダニエル12章にしても、いろんな予言、こういうものを同じものを彼らは使って全く別な解釈をして終末事件に、混乱を起こすことがあるんです。で、空中景気もそれに、付随している、いろんな問題があるんですね。で、今日はそのいろんな問題は置いといて、このイスラエルということについて、話していきたいんですが、神様はこの人種差別主義者であるかのごとく、人種差別主義者であるかのごとく論を進めていけば、そういう結論に達するんです。で、ユダヤのその DNA を持った人であれば優遇する神様なのか、そういう神様であるかのように、この教えは進められているんです。そしてある人たちはイスラエルを助けるとして言って退職金を全部送ろうという決意の人もいるそうです。それほど熱心な人々を作っている教えであります。そして彼らの予言の研究の中で、最後の時代に第三神殿というのがエルサレムに建てられなければならないんだそうです。そこに反キリストが至聖所に座ることになっていると。ですから今は第三神殿というものはないけれども、やがてそれが建てられなければならないというふうに彼らは捉えております。ところで、このエルサレムのソロモンの神殿があったあの場所は今どうなっているか皆さんご存知ですか？そこにユダヤ教の神殿が建っているでしょうか？エルサレムの皆さん、写真を見たことありますか？金色の丸いドームを見たことないでしょうか？あれはユダヤ教の建物でしょうか？そう、イスラム教の建物なんです。そしてユダヤ教はそこに入れない。これはなんという不思議な現象でしょう。ユダヤ人たちにとってここは非常に大切な場所であるはずです。ここはアブラハムがイサクをモリアの山で捧げたその場所であると言われているんです。それからダビデがイスラエルに3日間の疫病が来た時に神様にこれを助けてくださいとお祈りしたオルナンの内場でもあるんです。それからソロモンが神殿を建てたその場所でもあることになっているんです。そのような場所に別の宗教の建物が建っているというのは、これは 緊張感を生まずにはいられない状況だというのはよくわかると思います。ここに第三神殿が建てられなければいけないという話になっているんです。もしそういうことをしたらどうなるか皆さん想像できますか？ツインタワーどころじゃないかもしれません。しかし彼らはそれを実行しようとして祭司たちを今訓練しているんです。若い人たちを、それから様々な食材やら器具をもう作っているんです。あとは建築許可をイスラエル政府から降りるのを待ってるだけだと、そういう状況なんだそうです。しかしそんなことになればもうどんなことになるか誰でも想像できるはずです。そしてこういう運動を進めるために世界中からお金が、献金が集まっている。それはユダヤ人を、神に祝福されたユダヤ人を助けるためだ、支援するためだという思想なんです。神様は人種差別主義者でしょうか？神様は遺伝子とか肌の色でこの人の取り扱いを決めるんでしょうか？聖書はこのことについてなんて言ってるか。ペテロが、かつてはペテロも人種差別主義者でした。彼は異邦人のところへは積極的に行く気がしませんでした。ところがそんな彼を神様は、その固定観念をユダヤ人たちの固定観念を取り去るために幻を見せ、そしてコルネリオという人のところに送られました。そしてそこで、ペテロは次のように言いました。神は人を偏り見ない方で、神を敬い義を行う者はどの国民でも受け入れてくださることが本当によく分かってきました。聖書は決して特別な民だけを、この DNA を持っているからといって取り扱う、特別に優遇する神様ではないのです。聖書は霊的イスラエルについて何と言っているんでしょうか？人種的イスラエルではなくて霊的イスラエルについて何と述べているのでしょうか？ローマ 2-28-29 というのは、外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見上の肉における割礼が割礼でもない、かえって隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、また文字によらず霊による心の割礼こそ割礼であって、その誉れは人からではなく神から来るのである。次の聖句をお読みします。ローマ 9-6-7、しかし神の言葉が無効になったというわけではない。なぜならイスラエルから出たものが全部イスラエルなのではなく、またアブラハムの子孫だからといってその全部が子であるのではないからである。かえってイサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるであろう。ガラテヤ 3-7、だから信仰によるものこそアブラハムの子であることを知るべきである。ここで聖書ははっきりしています。霊的イスラエルというのは血統によるものではない、それは信仰によるということ、これは聖書が教える真理であります。神様は信仰に基づいて我々を救われるのであります。ガラテヤ 3-27-29 をお読みします。キリストに会うバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのである。もはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もない。神様は性別、職業、あるいは人種、DNA、こういうものを問題視しないんです。神様はただ、信仰によってこの人を神の民であるかどうかを見なすのであります。あなた方は皆、キリストイエスにあって一つだからである。 もしキリストのものであるなら、あなた方はアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのである。アブラハムに神様は約束の地を与えると約束なさいましたが、その約束は我々にも与えられて、キリストのものであるなら我々にも与えられているというのです。約束による相続人って書かれてあります。ヘブル 11-9、10を読みます。信仰によってアブラハムは、私が告げ足したこと、主語ですが、他国にいるようにして約束の地に宿り。この言葉非常に印象深いです。カナンの地にアブラハムがいたときに、他国にいるように約束の地に宿っていたというんです。イスラエルにいたときに、ここは自分のふるさとじゃないと彼は考えていた。そして彼だけじゃない、同じ約束を継ぐイサク、ヤコブと共に幕屋に住んだ彼らも、そこが究極的な約束の地ではないということを理解していた。彼は揺るがぬ土台の上に建てられた都を待ち望んでいたのである。アブラハムはイスラエル、カナンの地にいた時には、ここが自分に与えられた約束の地というよりは、それは一時的な場所で、自分は旅人であると。そして最終的には新エルサレム、それを待ち望んでいたというんです。そしてその都を目論み、また建てたのは神である。同じヘブル11章の13節、これらの人々は皆信仰を抱いて死んだ。まだ約束のものは受けていなかったって。約束の地といってカナンが与えられたようですが、それが約束のものでなかったって言うんです。はるかにそれを望み見て喜び、そして地上では旅人であり寄留者であることを自ら言い表したって。聖書を読むと、ユダヤ人が優先されているところが見受けられます。時々これはどう解釈したらよいでしょうか。例えばローマ 1-16、 私は福音を恥としない。それはユダヤ人をはじめと書いてます。ユダヤ人ははじめなんだそうです。そしてギリシャ人にも、すべて信じる者に救いを得させる神の力である。ユダヤ人が優遇されているような書き方です。例えばイエス様はこのように言われました。マタイ 10-5 に、この時12人の弟子たちを伝道に使わす時ですが、異邦人の道に行くな、またサマリア人の町に入るな、むしろイスラエルの家の失われた羊のところに行け。こういう聖句はどう解釈したらよいでしょうか。ユダヤ人が優れてるから彼らのところに行って、異邦人のところに行かなくていいと、そういうことでしょうか。そうではない。聖書全体の流れから見るとそうではないですね。これは単純に現実的な理由からなんです。福音伝道において最も早く結果を出すために優先順位をただ決めていただけです。すでに旧約聖書の知識を持っている人々に福音を伝えるのは非常に早かったはずです。何にも知らない、神様っていうのも知らない人たちに、モーセっていうのは誰なのかと、そういう人たちに一から教えるよりは、まず背景を 持っている人たちから伝えていく、行く方が効率がいいから、ただそういう理由で、イエス様もまずイスラエルの失われた家のところに行けとおっしゃったんです。そしてペンテコステの時も神様は本当に素晴らしい、見事な方法で、世界中に福音を述べ伝えました。このペンテコステ聖霊効果があったその時は世界中のユダヤ人がエルサレムに集まっておりました。そしてペンテコステのその聖霊効果によって弟子たちが聖霊を受けた後流暢にその外国語を喋り出しました。それを目の当たりにした外国のユダヤ人、外国に住んでいた祭りのためにエルサレムに来ていたあのユダヤ人たちはもうびっくりして、すごく印象深くこのメッセージを聞いたわけです。そして祭りが終わったら彼らはまたふるさとへ帰って、そこで彼らが福音を述べ伝えていくと、神様の見事な効率的な計画でありました。決してユダヤ人を優遇しているからではなく、単純に効率よく福音を伝えるという、そういうことであったんです。ユダヤ人は神様から祝福を受けて、そして他の人々に渡すということが目的でありましたが、ユダヤ人たちはその働きに失敗してしまいました。その典型的な状、その例を、その状態をイエス様は、一つの例え話、金持ちとラザロの例え話で表しました。あるところにこの金持ちがいて、彼はもう贅沢をして、そして、紫の衣を着て細布を着て毎日贅沢に、暮らしていた。ところが、貧しいラザロという人がもうこのテーブルから落ちてくるパンの、かけらなどそんなものを食べて、そして犬が自分の傷を舐めて、そういう状況でいたんですが、この金持ちというのは当時のユダヤ人のことでありました。そしてこのラザロは当時の、異邦人のことでありました。この物語は、この例え話は、私たちが、神様は我々が真理を与えられているからという理由で救ってくださらないということ、私たちは真理をいただいてそれを他の人々に分かち合って初めて神様からの祝福を受けるということ、これを教えているのです。あの死んだ後に、例え話の中でラザロが天国に行って、金持ちはそうじゃないところにいた。我々もそうならないように気をつけたいものです。百卒長の、話がありましたけれども、この百卒長は、イエス様は百卒長に私が行って直してあげようと言いましたが、いいえ、主よ、私の屋根の下にあなたをお入れする資格は私にはございません。ただお言葉をください。そうすれば、しもべは治りますと言いました。そして、イエス様はそれを聞いて非常に感心されて、よく聞きなさい。イスラエルの中にも、イスラエル人の中にもこれほどの信仰を見たことがないとおっしゃいました。なお、あなた方に言うが、多くの人が東から西から来て、天国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会に着くが、この国の子ら、つまりイスラエルの人たちは、外の闇に追い出され、そこで泣き叫んだり、はがみをしたりするであろうと言われております。このように、ユダヤ人は本来、祝福を 他の人々に分かち合わなければいけなかったんですが、自分だけのものにして、そして祝福を受け損じることがあるのです。マタイ 21-43、 それだからあなた方に言うが、神の国はあなた方から取り上げられて、御国にふさわしい実を結ぶような異邦人に与えられるであろう。そうイエス様はおっしゃいました。また、イチジクの例え話もありました。これとはまた別ですが、イエス様は実のならないイチジクの木を呪われたことがありました。このイチジクには葉っぱはありましたけど、実がなかったんです。これは、このイチジクの木はイスラエルの国民を表していたんです。そして、イエス様は別の例え話で、この、ある人がブドウ畑にイチジクの木を植えておいて、そして実を探しに来たが見つからなかったって。ルカ13章。そして7節に、私は3年間も実を求めてこのイチジクの木のところに来たのだが、未だに見当たらない。その木を切り倒してしまえ、何のために土地を無駄に塞がしておくのか。すると園丁は答えていった。ご主人様、今年もそのままにしておいてください。その周りを掘って肥料をやってみますから。そして来年実がなりましたら結構です。もしそれでもダメでしたら、切り倒してください。イスラエルは紀元70年に国家として切り倒されてしまいました。実が結ばなかったので。そして、私たちもそうならないように、神様から与えられた恵みは他の人々に分かち合うという神様のイスラエルに対する目的を、果たさなければ同じ運命をたどってしまうという聖書の警告であります。話は変わりますが、霊的イスラエルではなくて、この実際のイスラエル人、この人々は私たちはどのように捉え考えるべきでしょうか。彼らはもう切り倒された木で、もう無視していいんでしょうか。そうではないですね。個人個人のユダヤ人たちはまだ我々と同じように神様の福音を知る特権が与えられているはずです。地球の至るところに散在しているこのユダヤ人たちは、我々が特別な関心を払わなければいけない人々です。というのは、彼らは旧約聖書に精通していて、そして彼らが新約聖書を理解するときに、旧約と新約の真理を、のその調和を認めて、そして彼らは心は生まれ変わって、そして彼らの魂は復活することでありましょう。そして彼らはキリストこそ世界の救い主であるということを誰よりも確実に人々に教えることのできる人々になり得ます。彼らは奴隷でありました。罪の奴隷を経験した人々はそれから解放されるというありがたいニュースを人々に熱心に説くことでしょう。ユダヤ人の中にはサウロのように聖書に詳しい人たちがいて、そして驚くべき力を持って神様の律法の普遍性を宣言すると予言されております。ですから我々はイスラエル人に対して特別な関心を注がなければいけないと言われているのです。そして神様はこの時代にそのことを実現させてくださるに違いありません。今日はイスラエルということを考えてまいりましたが、基本に戻ってみたいと思うんです。 イスラエルという言葉は一体どこから来たんでしょうか。アブラハムはイスラエルという名前ではありませんでした。その子イサクもイスラエルという名前ではなかったです。イサクの子ヤコブ、このヤコブに12人の子供も与えられましたし、そして彼にイスラエルという名前が神様によって与えられたのでした。このヤコブ、どういう人物であったんでしょうか。彼はお腹の中にいる時から罪の傾向を持っていました。生まれる前から罪人でありました。というのはお兄さんの足を掴んでたんです。押しのける者という名前をで、それでヤコブと付けられたんだそうです。彼の名前は押しのける者という意味なんだそうです。我々も生まれた時から人よりも自分という性質、傾向がないでしょうか。その彼は父に愛され、母に愛され、神に愛され、そして成長していったんですが、一つの過ちを犯してしまいました。その目的は正しいかのように見えたんですが、その手段が悪いものでありました。神様が与えようとする祝福を彼は得ようとして、それ自体はいいんですが、自分の力で、自分の計画でそれを実行しようとしたんです。手段が悪かった。それは父に嘘をついて、もう目が悪くなった父からお兄さんであるか、自分がエソーであるかのように父を騙して、そして祝福を得たんです。そして確かに祝福は得る約束が与えられましたけれども、彼は本当に後悔して、そして自分の兄の怒りもあって、もう殺されそうになっているから、もう母がもう逃げなさいということで、もう遠くの国に逃げていきました。そこで自分の妻をめとり、そして子供、そして財産を築いて、20年間お兄さんから離れて生活して、財産を築いて、このまま一生やっていくことはできない。お兄さんのところに戻ってきて謝ろうと思いました。しかしだんだんだんだんお兄さんがいるところ、エソーがいるところに近づいてきて、だんだん怖くなってきました。まだ兄は自分を許してないんじゃないだろうか、自分は殺されるんじゃないだろうか、自分の罪のために自分の妻や子供、そして家畜、そしてしもべたち、これが殺されるんじゃないだろうか、そういうことが彼のこの旅路の心の重荷でありました。そしていよいよ国境に近づいて使いを送りました。様子を見てくる、エソーの様子を見るために戻ってきました。そしたら報告はいい報告ではありませんでした。もうお兄さんは自分たちを殺そうとして400人荒々しい兵隊を連れて待ち構えている、こういう報告が来て、ますます彼は恐怖に怯えたんです。自分の罪のために、あの20年前に犯した自分の罪のために、この罪なき者たちを犠牲にしてしまうのか。そこで彼は神様にもう一度その祝福を与えてくださいと、20年前にあのはしごがあって天使が上り下りしていました、地と天の間を。その時に神様はあなたを祝福、必ず祝福すると言ったその言葉をもう一回聞きたかったんです。そして平安が与えられたんですが、しかし何か 実行に移さなければなりません。とりあえずこのお兄さんが攻めてきたとしても、他の人たちが逃げられるように群れを二つに割って、そしてお兄さんのところに行かせたんです。そして自分の家族も行かせました。ただ一人自分は残りました。自分一人で神様に嘆願したい気持ちで、そしてこの最後の国境の川を渡らずに一人でそこにいたんです。夜でしたけれども、そこは盗賊も出る、殺されるかもしれない、獣も出るかもしれない、危険なところであったんですが、それでも神様と一対一になって祈りたかったのです。そして祈っていた時に、ものすごい力の強いものが彼を襲ってきました。彼はそれが敵だと思って組打ちを始めたんです。しかし彼のその超人、ヤコブの超人的な力であっても、この人を任すことができなかった。やがてこの人がヤコブの桃を触った時に、ヤコブの足はもう動かなくなってしまいました。その時彼は、これは敵ではない、天からの使いであるということを悟ったのです。その時から彼は、私を祝福してくださらないなら、あなたを晒せませんと言って、下半身は効かないのに上半身でその契約の天使を離そうとしないんです。その契約の天使は本当はすぐヤコブを打ち負かすほどの力はあったはずですが、このヤコブの信仰を働かせる機会を与えるために戦ってあげたんです。もしヤコブが悔い改めてないで、高慢無礼で自己過信からこの態度に出たのであれば、彼は直ちに滅ぼされたでしょう。しかし彼は自分の無価値なことを告白し、そして神様が忠実に約束を果たされるという信頼を持って、そして確信を持って戦っておりました。そしてヤコブはこの天の使いと戦って勝ったんです。祝福が与えられたんです。そして罪深く間違いを犯した人間が、謙遜と悔い改めと自己降伏によって天の王に勝ったのでありました。彼はもう震える手で神の約束にすがっていたのでありました。助けてくださいと、祝福してくださいというその魂を見たときに、その天の使い、契約の天使、これはイエス・キリストでありましたが、イエス・キリストは無限の愛に富んでおられましたので、この罪人の哀願を退けることはできませんでした。ヤコブはこの戦いに勝って、そしてイスラエルという名が与えられたのでした。これは神が、あなたが神と人とに力を争って勝ったからですと言われました。もうヤコブではない、イスラエルとあなたの名を変えなさいとおっしゃってくださったんです。これは彼のヤコブというのは押しのけるという意味ですから、自分の罪を思い起こさせる、そういう名前だったんです。そういう名前から勝利を記念する名前に変えられたんです。ヤコブは こうして祝福を受けて平安を得ました。もはや祝福を受けた彼はもう兄に会うことを恐れなくなりました。神との和解があって、そして彼の心は平安で満たされていました。このヤコブの経験は最後の戦いにおいて、終わりの時代において、神の民が経験する同じ経験であると言われています。神は神の救出力に対する彼らの信仰、忍耐、確信を試みられる。サタンは彼らの絶望的であること、そして彼らの罪は大きすぎて許しを受けることはできないと思わせ、彼らを恐怖に陥れようとする。彼らは自分の欠点を十分知っていて、その生涯を振り返ってみれば絶望である。しかし彼らは神の大きな憐れみと自分たちの真心からの悔い改めを思い出す。無力な罪人が悔い改めるとき、キリストによって与えられる神の約束を懇願する。彼らの祈りが直ちに聞かれなくても、彼らの信仰はくじけない。彼らはヤコブが天使を捕らえたように、神の力をしっかり握って、私を祝福してくださらないならあなたを去らせませんと心から言うのである。これが我々が祈らなければならない祈りであります。自分の欠点を見せられても失望することなく、神様の祝福約束をくださいと祈り続ける姿勢が最後の神の民の信仰であります。もしヤコブが欺瞞によって長子の特権を獲得した罪を前もって悔い改めていなかったならば、神は彼の祈りを聞き、彼の命を憐れみのうちに保護なさることはできなかった。それと同様に、悩みの時においても神の民が恐怖と苦悩に苛まれる時、告白していない罪が彼らの前に現れてくるならば、彼らは圧倒されてしまうであろう。絶望が彼らの信仰を切り離し、神に救済を求める確信を持てなくする。しかし彼らは自己の無価値なことを深く認めるけれども、告白すべき悪を隠していない。彼らの罪はキリストの贖罪の血によってすでに拭い去られていて、彼らはそれを思い出すことができないのである。今自分たちはそういう試練にあってないので、信仰を守り続けることができるんじゃないかという錯覚に陥るかもしれません。しかしここで言われているのは、もし告白していない罪が自分たちの前に現れるならば、彼らは圧倒されるって書いてるんですね。絶望が彼らの信仰を切り離すって、もう自分ではできないと思う。もう掴もうと思っても引っ張られていきます、信仰が。もし自分の告白していない罪があるならば、我々は希望がないんです。今心を探って、そして本当に悔い改めなければいけない時なのであります。イスラエルというのは国民に与えられた、はじめ国民に与えられた名前ではなく、ヤコブ個人に与えられた名前であります。我々一人一人はイスラエルとなり得るものであります。神と格闘し、そして祝福が何であるかということをまず分かって、そしてそれを決して離さない信仰、そういう人たちが霊的イスラエルと呼ばれるべき人であります。もう一度この出エジプト記19章の6節を見ましょう。 あなた方は私に対して祭司の国となり、また聖なる民となるであろう。イスラエルはただ約束を求めているだけではなくて、神様は聖なる民となると約束してくださいました。ペテロは、あなた方は選ばれた種族、祭司の国、聖なる国民、神につける民であると明言されしました。そしてガラテヤ 3-27-29、先ほども読みましたが、キリストに会うバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのである。もはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もない。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからである。もしキリストのものであるなら、あなた方はアブラハムの子孫であり、約束の相続人なのである。何が約束されているかご存知でしょうか。それは神の律法が我々の心に書きつけられることであるとヘブル 8-10 に書いてあります。真のイスラエルは血統によるものではありません。自分たちの罪の家に払われたキリストの尊い犠牲に感謝し、神の罪人に対する憐れみに感謝し、そしてキリストの功績によって罪を許され清められると信じる、信仰を持ち続けるクリスチャン、これが真のイスラエルであります。自分を見て失望落胆するのではなく、神の愛に信頼し、神の約束を望み続けるヤコブのように続ける人々であります。そして彼らは約束の相続人となるのです。彼らにはキリストのような品性をプレゼントされ、相続されるんです。彼らは自分を忘れて、そしてただキリストの御心だけを望むようになるのであります。聖霊の改変の力を求めて、そしてそれに協力する者たち、これが真のイスラエルであります。私たちは真のイスラエルになることを目指して日々歩みたいものであります。聖霊の助けを求めたいと思います。